皆さんこんばんは、尺八奏者の柴光山です。本日も柴トリウムレディオをお聞きくださりありがとうございます。 Thank you for listening to my radio。 この番組では、音楽とトークの時間をお届けしていきます。いや、7月にも入りましてですね、夏真っ盛り、猛暑猛暑の毎日なんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はもうすでに夏バテしそうな状態ですけれども、先日ですね、私は久しぶりに自分のためにコンサートに足を運びました。NHK 交響楽団の、コンサートで Music Tomorrow 2023というね、こちらのコンサートは、毎年1回、現代作品を、取り上げるというような内容のコンサートになっておりまして、お鷹賞というね、賞を受賞された作品を主に公演するという内容になっています。このコンサート、実はですね、今回は久しぶりに和楽器の入った編成の曲が、受賞されたということで、しかもですね、藤倉大さん作曲の尺八協奏曲で、なんと私の師匠でもあります藤原道山先生が演奏されるということで、これはねもう行かなきゃということで、結構わがままを言って行ってきました。いやでもね、本当聴けてよかったなっていう、やっぱりコンサートは、コンサート会場でその生の演奏をその時の空気感で楽しむっていうのがいいですよね。音楽ってやっぱり波動じゃないですか。こう耳からももちろん聞こえてはくるんですけれども、こう肌で、ね、感じる音楽っていうのも、やっぱりいいなというふうに改めて思いました。 Music Tomorrow 2023は NHK FM 現代の音楽でも放送予定とのことです。日程は8月の20日日曜日、27日日曜日午前8時10分から9時の間で、放送予定ですので、聞き逃してしまったという方はぜひこちらで聞いていただけたらなと思います。いや、こうやってねコンサートに行って音楽だけに集中する時間っていうのを作ることの大切さを改めて身をもってですね感じた瞬間でした。毎日のこの忙しさの中だったり、ニュースをつければ嫌なことが耳に入ってきたり、外に出れば暑さで心も体もやられそうになってしまうというね、日々を過ごしてるとですね、なんか人として生きてるのがしんどくなることもあるんですよね。私なんかは特にこういう気候変動のことが耳に入ってきちゃったりとか肌で感じたりしてしまうと、なんかもう人として生きていくことが恥じらいというか嫌だなって思ってしまったりして、すごくね後ろ向きなマイナス思考に陥ってしまうんですけれども、こうやってなんか音楽だったり芸術に触れてる時間っていうのは、私にとってはなんか人として生きててよかったな、この今の時代に生きててよかったなって思える瞬間でもあって、こううつむいていた自分がですね、ちょっとこう顔を上げて過ごせるっていうようなきっかけを与えてもらえる瞬間でもあったりするんですよね。なので本当に音楽っていいなと思うわけなんですけれども、ちょっとね話が飛ぶんですが、このラジオではちょっとお話をしてなかったのでお話ししたいなと思うんですけれども、私自身もオーケストラではないのですが、今年の4月にですね、吹奏楽の皆さんと一緒に、コラボレーションさせていただいた機会がありまして、きっかけは2020年にですね、吹奏楽と一緒に私の作品でもあります声のナイトという曲をアレンジして演奏しようっていうねコンサートがあったんですが、いろいろなことがありましてですね、延期に延期を重ねて3年越しにですね演奏することができたんですけれども、やっぱり今まで打ち込みでしか聴いていなかった音楽を生演奏で 演奏していただき、自分自身も肌で感じてその中で演奏することができたっていうのは、もう本当に私自身も感動ではあったんですが、その時のコンサートを私のお弟子さんがですね、聞きに来てくださってまして、なんとお孫さんと一緒に、小さいね、まだ小学生かなのお孫さんと一緒に聞きに来てくれてたそうなんですけれども、まあ、尺八の演奏になったらこう身を乗り出してじっくりと耳を傾けて聞いてくれてたというふうなねことを伺いまして、なんかすごくもう涙が出そうなぐらい嬉しかったんですけど、そういうエピソードを聞くと、あ、自分自身も音楽をやってきてよかったなっていうふうに思えるんですよね。なんか私自身は超楽観的でありながら超マイナス思考な性格の持ち主だと思ってまして、なので今までの人生の中で本当になんていうかマイナスな方向に引っ張られてしまう場面が多かったんですけど、多分音楽でなんとかここまでバランスをとって生きてきたんだろうなって思うんですよね。音楽ってなんかどうしてもその衣食住とかご飯食べたり寝たりっていうことに比べちゃうと、必ずしも生きていく上で必要なものというふうには見なされないことが多いと思うんですよね。だけど人ってただ淡々と生きるっていうことはなかなか難しいんじゃないかなって思うんです。日々生きていくための活力だったり心のエネルギーとなるようなものが必要なんじゃないかなって思うんですよ。それが、まあ、ある人にとっては音楽かもしれないし、スポーツなのかもしれないし、旅をすることだったり、人それぞれだとは思うんですけれども、例えるならばこの人生という真っ白な1ページを思い思いのそういった色でこう彩っていくわけなのですが、その一部分として、まあ、自分の奏でる音楽が皆さんの人生にその彩りを添えられるようなことができたらいいなと改めて思いました。まあ、そういうことがね、きっとできている瞬間も今まであったんだろうなっていうふうにも思いましたし、そう思うことで自分自身も、まあ、音楽やっててよかったなっていうふうにも思えたりするので、これからも誰かの心に届くような音楽を奏でていきたいなと思いました。さて、シバトリウムライブボリューム5、ついにですねもう1週間を切りました。先日ですね、渡辺あゆみさんの、楽曲がですね届きまして、すべてレコーディングをなんとか終えることができて、音源を制作することができました。よかった。めちゃめちゃねかっこいい曲に仕上がってですね、演奏するのも結構な難易度だったんですけど、まあ、実際ねもし機会があれば、これは全部生演奏でいつか尺八四重奏なんですけど、尺八4人でですねお届けする時ができたらいいなというふうにも思えた作品です。組曲初音、第1楽章から第3楽章を、今回のライブでは続けてお届けしたいと思うんですけれども、それに先駆けてですね、今日は、第1楽章の方を皆さんに聞いていただきたいと思います。
いただきましたのは渡辺あゆみ作曲組曲初音第1楽章でした。
さて本日も終わりの時間が近づいてまいりました。今日はですねお知らせがございます。私が所属しております和楽器カルテットサイタマティックの待望のサードアルバムが7月2日昨日ですね発売になりました。昨日ねナマズの日だったんですけど、このアルバムの中にもですねナマズをモチーフにしたナマズの里っていうね曲も入ってたりします。秩父音楽堂というとっても響きの素敵なホールでの、収録もしまして、いろいろなところにこだわりが見えるそんな CD となっております。ぜひ皆さんお手元に取っていただきまして、お家でもサイタマティックのサウンドをですねお楽しみいただければ嬉しいです。こちら購入はですねサイタマティックのホームページより、ネット販売ができますので、そちらをご利用ください。あとは8月の26日にレコー初ライブっていうのもありますので、ぜひこちらもですね足を運んでいただければ、 CD にメンバー全員のサインももらえちゃったりしますので、ぜひこちらもよろしくお願いいたします。そして最後にですね、何度も何度も言ってますけれども、7月の8日は芝トリウムライブボリューム5、ございます。こちら神楽坂ザ・グリーニで行います。ゲストは素敵なビオラ奏者渡辺あゆみさんをお招きしております。お席はですねまだもう少しだけございますので、ぜひ迷っている方は、会場でお会いできれば嬉しいなと思っているところです。そして芝トリウムレディオでは皆様からのお便りもですねお待ちしております。宛先は芝トリウムatmarkgmail.com shibatorium@gmail.com または、お便りフォームの方をご利用いただければなと思います。では本日はこれぐらいにしておきましょう。また来週ですね、皆様にお会いできることを楽しみにしております。本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。